感ずるものは見ず、昔の人は、そうこそ無常なれと説いた。行く水は日夜を捨てざるを、いたずらに真と書き、真と書いて、去る波の今書いた真を今載せて、妖然と去るを思わぬが世の常である。道にほっけといい、石に仏足といい、塔に僧林といい、陰に浄土というも、ただ名と年と歴史を期して我がこと終わると思うは、屍を抱いて生ける人を彷彿するようなものである。見るは名あるがためではない、感ずるは見るがためではない。体上は形を離れて不変の念にいる。河野さんが叡山に登って叡山を知らぬはこのゆえである。過去は死んでいる。大宝庫を鳴らし、大宝羅を吹き、大宝塔を建てて王城の鬼門を守りし、昔は知らず、中道に仏眠りて、天外に雲の糸引く古伽藍を、今更のように桓武天皇の御から掘り起こして、無用の戦技に千個の泥を洗い落とすは、一日に四十八時間の夜昼ある暇人の所作である。現在は刻を刻んで我を待つ。優位の天下は眼前に落ちきたる。その快なは風を切って健康になる。これだから宗近君は叡山に登りながら何にも知らぬ。ただ老人だけは太平である。天下の後輩は叡山一冊の式によって、夜来日来に面目を新たにするものじゃと思い込めたように、ビビとして叡山を説く。説くはもとより青年に対する親切から出る。ただ青年は少々迷惑である。
不便だって、修行のためにわざわざああいう山を選んで開くのさ。今の大学などはあまり便利なところにあるから、みんな贅沢になっていかん。書生のくせに西洋菓子だのホイスキーだのと言って。宗近くんは妙な顔をして河野さんを見た。河野さんは存外真面目である。
お父さん、叡山の坊主は夜11時ごろから坂本までそばを食いに行くそうですよ。
あははは、まさか。
なあに、本当ですよ。ねえ河野さん、いくら不便だって食いたいものは食いたいですからね。それは野良倉坊主だろう。すると僕らは野良倉諸生かな。お前たちは野良倉以上だ。僕らは以上でもいいが、坂本までは山道にりばかりありますぜ。あるだろう、そのくらいは。それを夜の11時から降りてそばを食って、それからまた登るんですからね。だからどうなんだい。とっても野良倉じゃできない仕事ですよ。
あははは
と老人は大きな腹をせり出して笑った。ランプの傘がびっくりするくらいな声である。